私たちは出エジプト記を学んできてますけれども、質問として、神様が奴隷であったエジプトの、ファラオの下で奴隷であったイスラエルの人々を、解放して救い出してシナイ山の方にこう導くわけですけれども、最初に神様がイスラエルの人々から求めたものは何だったでしょう。もうすでに修法に書かれているのであのヒントが ありすぎるんですけれども、テントなんですね。私たちはまあテントって言ってますけれども、聖書の名称呼び方では天幕、というふうに言われてますけれども、テントのことをですね、ではそして今日私たちが考えるのは、なぜテントだったのか、なぜ神様はイスラエルからテントを求めたのか、天幕、主の幕屋というふうにも呼ばれてますけれども、求めたのかということを考えていきたいと思います。では最初に出エジプト25章1節から9節をお読みします。主はモーセに告げられた。私に奉納物を携えてくるようにイスラエルの子らに告げよ。あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受け取る奉納物は次のようなものである。金、銀、青銅、これは何ですかね、青銅、青っていうんですか、紫、あ、色、黄色の、よりと天布、ヤギの糸、赤くめしたお羊の皮、ジゴンの皮、アカシア材、灯火用の油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめの矢、宝石である。彼らに私のための聖所を作らせよ。そうすれば私は彼らのただ中に住む。幕屋と幕屋のすべての備品は私があなたに示す型と全く同じように作らなければならない。このところから今朝は学んでいきたいと思います。神様がなぜ神様のテント幕屋を作れというふうに言われたか、でそれはこういう目的であったというふうに言えると思います。私たちが読んだ25章の8節のところで、彼らに私の聖所を作らせよ、そうすれば私は彼らのただ中に住む。神様がイスラエルの人たちと一緒に住むためのテント幕屋であったということですね。出エジプト記の29章のところにはこういう言葉があります。私はイスラエルの子らのただ中に住み、彼らの神となる。彼らは私が彼らの神主であり、彼らのただ中に住むために彼らをエジプトの地から導き出したことを知るようになる。私は彼らの神主である。彼らのただ中に住むために彼らをエジプトの地から導き出したというふうに神様は言われています。一緒に、住む、生きるために神様はイスラエルの人々を奴隷から解放した。その辺のところが果たしてイスラエルの人たちにが分かっていたのかっていうところですよね。そして同じポイントを私たち自身も 理解しているだろうか。それは私たちの信仰、信仰生活にも関わることであると思います。幕屋という言葉、テントという言葉はイエス様についても使われていますね。新約聖書の中にイエス様のことが説明されているヨハネの一章のところで、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この住まわれたという言葉はテントに住まわれたという、そういう意味のある言葉であるということです。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。さらにその幕屋という言葉は聖書の一番最後の黙示録の中にも出てきます。私たちが今朝学んでいるのは聖書の最初の方ですね。旧約聖書の創世記の次、出エジプト記のところでありますけれども、一番最後、聖書の一番最後のところでも幕屋という言葉が出てきます。これはずっとですか、ある意味ではこの幕屋が教えていることは聖書を貫いているというふうに考えてもいいのかなというふうに思いますので、そこの箇所を読んでみます。最後のところで神様がご自分の技を完成させるという、そういうような、イメージのところでありますけれども、見よ、私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。神様が語っておられるわけですね。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。幕屋にはそういう意味があるんですね。神様がテントを作ってほしい、そのように言われた、その目的、それは神様がそこに一緒に住みたいからだ、住むからだということです。で、考えてみますと、私たちがここまで創世記から出エジプト記まで学んできたわけですけれども、神様はどうしてそもそも創造されたのか。天地万物、人間を創造されたのかというと、一言で言えば私たち人間と一緒に住むためである、生きるためであるというふうに言えると思います。私たちをご自分の愛の中に招き入れるため、三位一体というのはもうそのものの中に愛がある神様の存在でありますけれども、その愛の中に私たち、その交わりの中に、関係の中に私たちを招き入れてくださるという、想像もつかないほど素晴らしいことを神様が考え、それを実行に移されたというのが創造ですね。ところが人間はそれをいらない、ノーサンキュー、自分たちで生きていけます、生きていけるわけがないんですけれども、そのように高ぶって神様の愛に背を向けてしまった。それで私たち人間は神様との交わりを失ってしまった。それを象徴するのがエデンから出されてしまったということですけれども、私たち人間はエデンから追い出される前に神様の方を追い出しているということを頭に入れておく必要があると思います。その結果、私たちはもはや神様と本来あるべき関係というものを持てなくなったんだということですね。そして神様は、それでも神様は人間を愛し続けるわけですね。そして何とかご自分のもとに人間を導かれようとして、そして出エジプト記にこう至るわけですけれども、そして、イスラエルの人たちを救った、その目的は何かというと、やはりこれも一緒に生きるためである。そして契約を結ばれた。契約というのは 何のためか、これも一緒に生きるため、それを確かなものとするために、その関係を確かなものとするために契約まで結んでくださった。ご自分のためではないですよ、私たちのために、それを忘れないように、確かなものでと、しっかりとそれを私たちの心に刻んで、神様と一緒に生きられるように契約というものを結んでくださった。そしてその契約の教え、あるいは契約の書ということで、十の言葉、あるいは十戒と呼ばれているものも与えてくださった。それは何のためか、それも神様と一緒に生きるため、そして私たち人間が仲良く一緒に生きられるように、そのための十の契約の言葉であった。そしてそれが先週私たちが学んだことですけれども、今日のところでは幕屋を作る、そのように命じられた。それは、私たちが見てきたように、それも一緒に生きるためであった。ですから聖書を通して、そしてイエス様の名前は何か、インマヌエル、神は私たちと共におられる。イエス様がマタイで一番最後に言われた言葉、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と一緒です。ですからもうこれは聖書を通して貫いている教えですね。神様は何を求めておられるのか、一緒に生きること、そして私たちが愛し合って一緒に生きること、それだけです。です、それほど素晴らしいものはない。それが永遠の命であるというふうに聖書は教えてますから。ですから神様が最初に求めたものは何か、その奴隷であったイスラエルの人々を、その当時最強の国の最強の、王様で、自分のことを最強の男というふうに、確信していた、自信を持って確信していたファラオから救い出したということです。最初に求めたものは、テントであった。でところがこの創世記の中に、創世記じゃない、出エジプト記の中に、その救われた人々が最初に作ったものは何かっていうのが書かれてるんですよ、32章に。それは、そして先週私たちが学んだのは、その塔の言葉、契約の言葉の最初は、私の他に神があってはならないよ、あなた方には私がいるよっていうのが最初の言葉で、二つ目の言葉は偶像を作ってはいけない、自分たちのために偶像を作ってはならない。どうしてかっていうと、自分たちのためにならないからですよって言ったんですけれども、この出エジプト記のその数日後に何をするか、モーセがちょっと待っててくれ、私はシナイ、この山の上に行って神様とお話をしてくる、そして神様から指示を受けてくるから、ちょっと待っててねって言って行くわけです。彼らは待ちきれないんですよ、もう数日ですよ。それで彼らは、モーセ一体何してるんだって、時計見せたとか、時計なんか持ってなかったと思うんですけれども、どうなってるか分かんないから、アロンよ、モーセのお兄さんですよね、アロンよ、我々をエジプトから、モーセどうなったか分かんないから、我々をエジプトから救い出してくれた神として、格子を作れ、金の格子を作れ、それを我々は拝むことにする、それをやっちゃうわけですよ。ですから私たちはどうなってるのかなっていう、それで、私たちの弱さですね、人間の弱さを私たちはここでも学ぶわけでありますけれども、それでも神様は人々を、モーセも努力しました、頑張りました、仲介、人々とそして神様の間に入って、神様どうか許してください、 神様はその時にもうじゃあこういう民は滅ぼしてしまおう、そしてお前からモーセにお前から新しい国を作るということも提案されたんですけれども、モーセそれはなりません、周りの人々はあなたがファラオからこのイスラエル人をここまで救われたということを知ってます、あなたがそれを中断してしまってはいけませんということを神様のとこをやるわけですよね。モーセは立派だなというふうに思います。そして神様は分かった、それならそうしようということでイスラエルを許し、そして、約束のカナンまで導き入れるわけですけれども、この、テントを作った時に、繰り返し出てくる表現があるんですけれども、それは25章の9節にある神の言葉通りに作るということなんですね。主が命じられた通りという言葉が出エジプト記の最後の章ですね、ですから幕屋が完成したっていうところ39章と40章、その2つの章の中で何回出てくるかというと16回出てくるんですよ。主が命じられた通りにっていう言葉が39章に8回、40章に8回、合計その短い2章の中に16回出てきます。それは普通同じ言葉が2回繰り返されたら、あ、これは大事だなというふうに私たちは考えていいと思うんですけども、聖書の中でそれが一章に8回16回ということは、あ、これは大事なポイントなんだなというふうに私たちは、しっかり受け止めるべきであると思います。ですからこの幕屋を作られたときに私たちが学ぶ一つのポイントというのは、神様が私たちから求め、イスラエルから求められたこと、私たちからも求めておられることは従順ということであると思います。従うこと、神様の言葉に従うことの大切さであると思います。ですからイエス様も従順に関してはこういうことを言われています。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。従うということですよね。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます、ここにも一緒に住みますよっていう、そこが神様の、それが神様が求めておられることです。一緒に住む、そのために必要なものは何ですか。私たちがへり下って、神様の前にへり下って神様に従って生きる、その姿勢である。聖書に繰り返し言われていることは、神様は高ぶるものを退ける、自分を神とするものを退ける、だけれどもへり下った者には恵みをくださるということです。ですからまず従順、もう一つあります。この幕屋を作っている時に神様が人々から求めたもの、それが先ほど献金の時にお話しした一つのポイントでありますけれども、神様がモーセに言われたのはどういうもの、どういう人たちから献金を受ければ、献金、金銀はあったと思うんですけれども、それからいろいろな材料ですね、それを受け入れればいいですかということで、神様がモーセに言われたのはすべて心から進んで捧げる人から受けよう、強制して無理やり、嫌がっている人から、受けるのではない。ですから、口語訳ではすべて心から喜んでするものから受けよ、そして、新しい訳2017年訳の方では進んで捧げる心のある人から受けよ、 そしてこれもこの言葉も繰り返し出てきます。この25章の2節から35章36章と繰り返し出てきます。そしてでも心から捧げる人たちだけからもらうんじゃ足りないくなったらどうするのかなって私たち心配するかもしれないですけれども、もうみんなからもうとにかく強制的に集めた方がいいんじゃないかななんていうふうに考えがちかもしれないですけれども、次にこういうことが書かれています。エッセージ時の36章の5節から7節のところを読みましょう。モーセに告げていった民は何度も持ってきます。主がせよと命じられた仕事のためにはあり余るほどのことです。それでモーセは命じて宿営中に、告げ知らせた。男も女も聖女の奉納物のためにこれ以上の仕事を行わないように、これ以上持ってこないように、もう十分持ってきてもうというそういうで、こうして民は持ってくるのをやめた。それ言われるまではもう喜んでこう進んで心から捧げる人たちが、まだ捧げ続けたということです。ですから、手持ちの材料は、全ての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。これは素晴らしいことやると思います。で神様に喜ばれるそういう、捧げる姿であったのかなというふうに思います。ですから神様は従順を求める、そして神様は心を、そして心から捧げる、感謝を持って愛を持って信頼を持って捧げる、そういう心を求めておられる。物を求めているのではなくて心を求めておられる。どういう心からそのものが来るのかっていうことが神様にとっては大事なことであるということです。そして神様はその捧げるものに関して、出エジプト記の34章のところでは、あなたの土地から取れる初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。ですから神様が求めているのは、初穂というのはその収穫の最初のものですよね。そこからそれも最高のものを神様にそのようにしなさい。ですから私たちも、私たちの持っているものから神様にふさわしいものは何か、最高のものである、初穂であり最高のものでありということですね。そしておそらくその辺が、聖書に出てくる一番最初の捧げ物がカインとアベルの捧げ物なんですけれども、違いがその辺にあったんじゃないかなというふうに思います。創世記の4章のところで神様はアベルの捧げ物、弟アベルの捧げ物に目を留められたけれども、カインの捧げ物には目を留めなかった。で一言そのアベルの捧げ物の中に、を表現している言葉の中に、その彼の、持っているものの中で超えたもの、良いものですから、おそらく一番いいものを神様にアベルは捧げたんじゃないかな。カインも捧げました。自分が収穫したものの中から神様に捧げたとありますけれども、そこの違いがあって、そして神様はそれをカインに指摘したわけですけれども、カインは耳を貸そうとしなかったですね。もう一回やらせてくださいというふうに、カインはそういう姿勢ではなかった。あのアベルのやつさえいなければ世の中は、いいんだっていう、俺の人生はいいということで アベルを殺してしまうわけですね。弟を殺してしまう。最初の殺人事件がその時に起きたということです。ですから聖書の教えは、心は捧げるものに現れるということを聖書は教えているのかなというふうに思います。そしてお金というものは非常に分かりやすいバロメーターであるということです。神様が、イエス様がお金についてかなりの箇所で教えられていますけれども、2000年前であってもお金というものは非常に大事なものであった。その大事なものを大事な神様に捧げるかどうかっていう、そのポイントをですね、神様とそしてお金、あるいは富、どっちが大事なのか。世の中ではお金の方が大事なことになってます。経済が何よりも大事であるということになってます。ですけれども、神様を知っている者にとって、神様を信じる者にとってどうなのか、お金に対する姿勢というのは非常に分かりやすいバロメーターであるというふうに言えるのかなと思います。神様、イエス様も分かりやすく言われたことは、人は二人の主人に仕えることはできない、神にも仕え富にも仕えるということはできないですよ、どちらか選びなさいということですね。ですから、神というそれもまた偶像に注意しなさい。神様、何であっても神様よりも大事なものがあるな、私たちの心にあるならば、それはもう偶像です。ですから、そういったものを、気をつけ、そういったものを私たちの生活、私たちの考えから取り除かなくてはいけないということですね。ですから、私たちにとっても献金というものは、神様への愛と信頼の本当に基本的な訓練であるというふうに考えていいと思います。そして私たちはその技において成長できます。そういうもの、献金というのはそういうものでもあるというふうに考えることができると思います。そして最後に私たちが考えたいポイントというのは、イエス様は神のテントとして、先ほどイエス様が人となられたということは、こうテントを張られたという表現で、説明されているというふうに言いましたけれども、そこのところをもう一度見てみたいと思いますけれども、ヨハネの一章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、テントを張られた。そしてイエス様は人となって住まわれた、神が人として住まわれて何をされたかというと、この方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたということですから、神様の栄光を表したということですね。そしてそれがヨハネの1章で、ヨハネの2章のところにも、この天幕あるいは神殿という言葉が出てきますね。天幕が後でこう、天幕というのは移動できるものでありますけれども、それを固定したものが神殿ですね。同じものです。中身は一緒ですけれども、イエス様が宮を、整理したというか、宮の中がもう商売をする人でごちゃごちゃになっていた。異邦人の人に異邦人の庭というのがあったわけですね。ヘロデの神殿には、そこにはそこまでしか異邦人は行けなかったんですけれども、でもそこに行けば本来神殿でその真の神、イスラエルの真の神、聖書の真の神と、交わることができる、祈ることができるという場所で、彼らはそこを商売の場所にしてしまったので、イエス様は その商売の人々を追い出したというところで、パリサイ人たち、また祭司長たち、祭司たちは、イエス様に、異議を立ったわけですけれども、イエス様が言われたのは、この神殿を壊してみなさい、3日でそれをよみがえらせる。で、人々は何を言ってんだろうと思ったんですね。このヘロデの立派な美しい大理石、あるいは金の飾りで作られた神殿というのは、ここまで46年間かかってる、まだ完成してない、それをあなたが3日で作るのか、3日でその建て直すのかっていう。で、聖書の説明は、しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであったというふうに書いてあります。ですから3日目の復活のことをですよ、イエス様の十字架とこの神殿を壊してみろ。で、彼らはそれをやるわけですよ。十字架の上でイエス様を十字架に貼り付けて、そしてイエス様は約束通り3日目に復活させた、蘇らせるっていうことを成し遂げられたわけですけれども、ですからイエス様の体は神殿であった。そして神様の栄光を表した。神様はどういう方であるか、イエス様を見ればわかる。そして、次のポイントも今度は私たちに関わることですが、私たちも神様のテント、幕屋である、あるいは神殿であるということが聖書に書かれているんですよ。そこも読んでいきたいと思いますが、第一コリントの3章の16節で、あなた方は自分が神の宮であり、神の幕屋、神の神殿であり、神の御霊が自分の内に住んでおられることを知らないのですか。知ってるでしょう。あなた方がクリスチャンであるならば、クリスチャンは、すべてのクリスチャンは神様の霊を自分の内にいただいているんですよ、住んでいただいているんですよ。そして6章にも、あなた方は知らないのですか、知っているでしょう、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、イエス様がそうされたように。私たちを見たら、あ、神様がわかるっていう、イエス様は分かりやすい例えでは、あなた方は世の光です、血の塩です、あなた方の良い行いを見て人々があなた方の神を、父を崇めるようにしなさいということも言われました。ですから今朝のところで私たちが学んだことは、死の幕屋は神が私たちと一緒に生きることを求めておられることを教えている。そして主の幕屋は、私たちが、神が私たちの従順と心から捧げる愛を求めておられることを、信頼を求めておられることを教えている。そして私たちクリスチャンはバプテスマを通して神様と結ばれています、聖霊を受けています。そして毎週の主の晩餐を通して、主の勝利、十字架をもって復活をもって死を滅ぼしてくださった、その勝利を感謝を持って、喜びを持って祝う、そして主の食卓に集う、そういう特権も与えられています。そして日々、神様が求めておられるのは、日々いつも主と一緒に生きることであるということを確認したいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、イスラエルの人々を奴隷生活から救い出して、あなたが最初に求めたのは一緒に住むための幕屋であったということを私たちは 学びました。またそれと正反対に弱い私たち人間はそれはいけないよというふうにはっきりとあなたが言われた偶像を作ってしまったということも学びました。どうぞ今私たちは神殿とか幕屋とかという建造物ではなくて物ではなくて私たちの心にあなたをあなたの霊をいただいている、住んでいただいている、そういう特権が与えられて私たち一人一人そういう恵みをいただいています。どうぞそのことを忘れないで日々の生活の中であなたの、宮として神殿としてテントとして幕屋として世の光として私たちが生きることができますようにあなたの愛を恵みを私たちがあふれるほど受けているその愛恵みを分かち合っていくことができますように助けてください。どうぞ今この世が大変な困難状態にありますけれども考えてみればロシアにしてもウクライナにしても古くからあなたの福音が述べ伝えられてそして大きな教会堂も建てられている、そういう、そしてプーチンさんにしても教会にも通うようなそういう人であるというふうにテレビでは示されていますけれども、あなたが彼の心に働きかけてくださり、どうぞ一日も早くまたこの世界のリーダーたちに働きかけてくださって一日も早くこの戦争が終わりますように助けてください。そしてトルコ、シリアで災害の中でまたそこだけではなくて世界中において苦しんでおられる方々の上にもあなたの憐れみを助けを導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。